第2章、指摘が多い事項についての2、人員基準について28ページから35ページにかけて説明をします。次のページに移ります。28ページです。従業者の人員配置を変更した際に、変更届を提出していなかった事例です。管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員、生活相談員の変更があった際には、市、介護保険課へ変更届の提出が必要です。また、看護職員や機能訓練指導員など、資格が必要な職種の職員が変更になった場合においても、市、介護保険課への変更届の提出を忘れず行ってください。次のページに移ります。29ページです。勤務日ごとの勤務した職種、および職種ごとの勤務時間数の実績等が明確にわかる書類を作成していなかった事例です。サービス種別問わず、予定表、シフト表だけで済ませている事業所が多く見られました。サービス提供日ごとに、その日の人員基準を満たしているかの確認をするためには、必ず実労働時間がわかる、実績の書類が必要です。常勤、非常勤の別、兼務の有無、職種ごとの勤務時間、同系列との他サービスと兼務している場合にはその勤務時間を分ける、などを整理する必要があります。次のページに移ります。30ページです。勤務実績を作成する際の注意点です。まずはじめに、有給休暇や有給時間は、その日の人員基準にカウントできないため、実労働時間と分けて記載します。また、複数の職種を兼務している職員がいる場合は、その職員の勤務時間数を按分して明確にしてください。同じように、施設において複数ユニットをまたいで勤務している場合には、実際に勤務したユニットの勤務時間がわかるように記録を残してください。他サービスを兼務している職員がいる場合には、それぞれの勤務時間数を按分し明確にしてください。欠勤者が出た場合に、代わりに勤務した従業者がいた場合は、どこに誰が入ったのかを明確に記録に残してください。次のページに移ります。31ページです。勤務実績表を作成することは、すなわち日々、および月ごとの人員基準を満たせているか、を確認することです。予定で人員基準を満たしていたとしても、実績として人員基準を満たしているかどうかはわかりません。また、人員に関わる加算を算定している場合、そのまま加算の算定根拠の資料となります。毎月必ず作成し、年度末にも加算が引き続き算定できるか確認をしてください。通所系のサービスの場合、その日の利用者数によって、介護職員の必要時間数が変わるため、その日の利用者数も合わせて記載してください。